ティーラジオ。この番組は沖縄県内一のブログティーラブログの中から気になるあのブロガーをゲストに迎え、音声配信でご紹介します。制作はフィードバックでお送りします。
記念すべき50回目のゲストはフリーアナウンサーの本村ひろみさんをお迎えしています。ひろみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は記念すべき50回目ということで、
はい、
特別に那覇テラスの洋食ファヌアンと、あと和食のお店のちょうど中間にあります中庭のテラスでお話を伺いたいと思います。
素敵ですよ ね、
とっても素敵な場所ですね。さすがひろみさん、日頃から晴れ女と言っているので。
そうなんです、
晴れました。
意外にね、天気って集中して念を送ると晴れるんです。
すごいですね。
本当に今度やってみて。てるてる坊主にも念をかけてたから。
ちなみに今日は朝からずっと大雨だったのに、今ひろみさんのおかげで晴れたということで、素敵なテラスでお話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いつも通りおしゃれなひろみさんなんですけれども、今日もおしゃれなワンピース、これリボン柄ですか？
そうなんですよ、リボン柄で、昨年のデザインなんですけども、肩がラインが空いてたりとか、今年もちょっとこういうのが出てるんで、でも基本的に選ぶときには好きなラインっていうのがあって、はい、あまり流行は追わないようにしてるんですよ。
あ、どんなのがお好きなんですか？
難しいんだけど、色の雰囲気とか形とか、はい、で体型が私ちょっと小柄なの で、
そうです、ね、
うん、普通に選ぶと大体余っちゃうのね、丈とかも、
はい、
ですから割と短めのラインを選んだりとか、膝丈とか
もともと、
そうそうそう、そうすると私にはいいぐらいにしっくりと。でもね、見た感じエレガンスなのが好き、清潔感があってエレガンスな感じ。
あ、でもひろみさんが小汚いの見たことないですよ。
うちではね、小汚い
そんなことないと思います。
本当に
さ、そんなおしゃれなひろみさんなんですけれども、うん、ファッションに興味があったのってもう子供の頃からですか？
そうなんです、うちね、母がね、洋裁をしていて、でお店を国際通りでね、お土産屋さんをやってたんだけど、はい、母は後ろにねミシンを持ってきて洋裁もやってたわけ。
そうなんですね。
お直しとかで、私の小さい頃のニットとかは全部手縫いだったりとか、母のお洋服のリメイクだったりしたので、意外に子供のくせに市場に行ってはお母さんにこのリボンを襟元につけてとか、だんだんこう要求が高くなっていくわけ、まあ、それで好きだったっていうのもあると思いますよ。
なんかそのお手本みたいなのってあったんですか？
もうイメージ、スタイルブック、母が持っている洋書のスタイルブックとか、はい、うちおばさんが洋書好きで、まあ、1960年代くらいに一式全部一式クリスチャンディオールを使ってたのね、おばが。
へえ、すごい。
お化粧品とかバッグとかも、その時のそのパッケージとか、やはりお写真にどういう女性がイメージってあるじゃない、
はい、
それをものすごく子供心にインパクトあって見てたんですよ。色の使い方、ピンクとかもブルーも違うじゃないですか、
うん、全然感覚が違いますよね。
そうで、最初にいただいた香水がミス・ディオンだったの。
わあ、素敵。
すっごい甘い匂いで、うん、この匂いがもう大人の匂いと思って、中学生だったんですけども、ちょうどピアスを開けて中学生でピアス開けちゃったので、開けて母からいただいたピアスをして、それでおばさまからいただいたその香水をミス・ディオールを持ってたっていうのが、自分の中ではものすごくいいイメージとして残ってる。
もうなんかもう子供の頃から環境が良かったんですね。
そういう意味では環境良かったと思います、う
ん、どんな子でした？ファッション以外では。
私はね、うん、よく人の顔を見る子だからね、おませだと思います。人の様子を伺うタイプだったんですよ。
人間観察が好きってことですか？
母がね、商売やってお客さんとの駆け引きとかやるじゃないですか、はい、だから人に対してのこうイメージっていうのはなんかあんまり子供らしくなかったかもしれない。大人っぽく振る舞おうみたいな、
あ、じゃあちょっと気取った感じ。
そう、やんちゃには、ね、うん、なれなかった、まあ、遊んでる姿はやんちゃだったと思うんだけど、うん、自分の中ではあ、いらっしゃいませって笑顔で言ったりとか、そういうことを気遣うのをね、知ってたような気がする。逆に言えばかわいそうよねあまり子供って中では自分の中でイメージしてない。
そうなんですね。 じゃちょっと混ぜた感じの、あの内面は混ぜた感じ、
自分の中では商売人の娘って言ってるんだけど商売人の娘は客の、ね、客お客さんとの対応を見るみたいな、それがあったかな。
そうなんですね、
と自分では思ってるけど、分かんないよ、友人に聞くとそんなことなかったって絶対言われるとは思うんだけど
今琉球新報の方で、ま、連載をされていて、そこにも少し子供の頃のこととか触れられてますよね。
そう、まあちょうど久茂地に住んでたので、久茂地小学校の近くね、昔でいうところの木造の2階建てのアパートの上、1階がね抹茶側だったので、そこから母の店まですごく近くて、まあ、いわゆる町っ子、都会っ子の都会っ子ね、垢抜けてるとかそんなんじゃなくて町に住んでる子だったんだけど、はい、その時の、方たちっていまだにまだ国際通りの裏手に住んでるんですよ。
へえ。
で意外に歩くとそのままの風景が残ってると、まあ、それをきっかけにラジオの番組を作ったので、まあ、エッセイもちょうどいいタイミングだったということもあって、今年のもう6月までなんですけどね、お地方で町を歩いてるような感覚のエッセイを書いてみようかなという、まあ、それが今かなってるかな。
とってもいい文章ですよね。
本
当？はい、なんか本当に読んでて、今ひろみさんが説明したみたいに、読んでてこの例えばコーヒーの話が書いてたらコーヒーが飲みたくなったり、あと甘味どころのお話を書いているときは行ってみたくなります。
本当？うん、やった締めたそう、結局みんなが読んで、あ、そういえばこの頃国際通りとかあの辺行ってないなと思い出して歩いてくれると嬉しいかなと思いながら書いてる。
あの時のにぎわいとやっぱ今とだとちょっと寂しいところはありますか？
ありますね。私が想像とか思い出に残ってるのは子供が多かった時代の街中なの。だから子供の姿と親の姿がたくさんあって、帰りにはバイバイ明日ねなんて言いながら親に連れられて帰っていくっていう子供の姿があったけど、今はどっちかといえば国際通りってやはりあの観光旅行でいらっしゃる方とか県外の方が中心なんで、お店の様相も変わってますよね。ただその合間合間にほっこりする空間はカフェとか映画館とかコーヒー屋さんとか甘味どころとか残ってるところを掘り起こししたいなっていうのはありますね。沖縄市もそうよ ね、
そうですね、
昔ながらの残ってはいるのよね。
そう、私が小さい時はすごい一番街とかものすごい一番なんていうんだろう栄えてる時だったんですけど、うん、今すごい寂しくなっていってるんですけど、昔からやってるお店とかやっぱあって頑張ってる方もいるので、
うん、いるのよね、うん、そういうとこに行くとなんかこう思い出が戻ってくるから、まあ、それをできればラジオとかでも喋ってエッセイにも残せたらなっていう希望がちょうど今叶ったみたいな感じですね。
ラジオ番組っていうのは、うん、
ラジオ沖縄のゴーゴーダウンタウン国際通り発という番組で、今国際通りでお店をやってた方のもう3代目ぐらい2代目3代目さんが、まあ、街にみんなの足が戻ってくることを願って作った番組っていう内容なんだけど、こんなに5分足らずの番組なんですよ。短いのだけどインパクトが毎日国際通りのイメージが残ればいいなという、そんな番組。
あれもいいですよね。すごくなんか季節の話題があって、例えば浴衣の季節には、うん、呉服屋さんにお話聞いたり、そうそうそう、あとはまあサーフィンの話を聞いたりとか、うん、すごいなんか季節感が溢れてて、
本当よかった。
聞きたくなります。
いや、そうやってほしいなと思ってるんだけど、なかなかね皆さん忙しくて、でもこういうのを頑張って続けないとどっかで断念しちゃうから、まあ町のこれからもどうにかして町のそのイメージとか大切にするための何かのお手伝いはしたいなと思う。それが喋ることだったりとか書くことだったりだったらそれでもいいなと思うし、
でも自分のこの好きなことできることで何か手伝えるんだったらすごいいいですよね。
この番組のディレクターをやってるあの M 君も最初国際通りの番組に関わってもらってたんで写真撮ってもらってたりしてたんだけど、なかなかねこれを本当継続するのが大変で、私もサイトをなかなか運営できなかったんで今はなくなってしまいましたけど、
これからねまたこれからそう復活していくかもしれないので、うん、今フリーアナウンサーとしてお仕事してますけど、そういうお仕事に行きたいなっていう願望はあったんですか？
小学校の時に放送委員会に入ったんですよ、うん、そこから多分もう喋るっていうことがこんなに楽しいと思って、これは将来こういうことができたらいいなと思ったのが最初なの、アナウンサーになりたいっていう 希望だったかもしれない。で中学校も放送クラブに入って、はい、高校はね放送ではなかったんだけど、また東京行って大学でアナウンス研究会入ってと、ずっと喋ることを続けていたような気がします。
へー、
うん、でちょうど1900、私が東京にいるの80年代の仲間で、女子大生 DJ ブームっていうのがあって。
へー、そうなんですか。
あのほらワインはか体の血は
川島直美さん
あたりが、はい、そういう DJ として活躍をしていた時期なんですよ。
へー、あの人 DJ なんですね。
DJ だと女子大生 DJ 青学の、もう本当にそういうのがブームだったんで、喋りこれからアナウンサー女子なんていうの、女子アナブームっていうのが来るちょっと前ぐらいでもラジオだったんだけどね、はい、本当にラジオは人気でしたね。あの時は
向こうにいる時、東京にいる時も、東京のひろみさんは何か番組をやってらしたんですか。
そう、あの番組っていうか、うん、みんなでね、あの、まあ、そういうコミュニティ作って喋ったりとか、カフェに行って喋ったりとか、まあ、学生の楽しい延長線上ではあったんだけど、うん、それがもうきっかけでラジオをやりたいって思ったと思います。喋りたいとは思ってたけど、何になって喋るかはまだ漠然と小中高ってやってたんだけど、はい、大学でフリートークとかこう誰かをゲストに迎えて喋るのが楽しいって分かったら、これはラジオだと。テレビもいいけど、もちろんラジオの方が自分の好きな世界観で、その時にちょうど大好きなユーミンのオールナイトニッポンとかずっと聞いてたもんだから、はい、もうラジオがとってもねいいという時代、私の中では、まあ、今もそうなんだけどね。
ラジオ魅力って何ですか。
ラジオってあの、私が喋って私はこう思うのよっていうのをこんなにストレートに言っていいかっていうぐらい言えるじゃないですか、はい、で聞いてくださる方の世界観も広がるし、また反応があってすごく呼応しやすい、大きく世界が膨らんで、テレビだと私が言っても反応するのに、まあ、手紙を書いたりとかメールを送るって時間かかる。ラジオの場合意外に、今なんか特にツイッターがある世界だから瞬時性があるっていうのはすごいなと思います、
ね、それはあるかもしれないですね。
私知らないんだけどって言ったら、知ってる人からの声が届くっていうのがすごいな、
うん、そういうやり取りがやりやすいっていうのがあるかもしれないですね。
人をつなぎやすいのがラジオじゃないかと思う、で悩んでる話とかも意外に一緒にこう2人で語ってるような、本当は1対1じゃないんだけど、ラジオって1対100とか1万ぐらい言ってるのに1対1になってるような気持ちになれるのが、あれはラジオの良さですよね、
うん、距離感が近いですね。
距離感近いね、うん、やっぱりラジオいいねこうやってネットラジオやってるからますます思うね、うん、ネットラジオ本当にこれからどんどん番組増えていくんじゃないかなと思う。
ひろみさんが今聞いてて面白い何か番組とかありますか。
私ね、うちにいたらパソコンの前にしか今座ってないんですよ。で何かというと、ユーストリームに YouTube にニコ動、どのチャンネルやってもいろんな人が世界中から配信してるわけだから、全然知らないアメリカ の太ったおっちゃんが喋ってるラジオとか意味もわかんないけどずっと聞いてるんで、でみんながツイッターで書き込んだりとかしてるの面白いし、あとニコニコ動画さんだとやはりあの割と政治的な話とかも真剣に扱ってるし、この辺はねすごいなと思う。有名な方がノーゲラで集まって喋ってるっていうのが見てて面白い。
へー、さすがひろみさん、いろんなことをもう知ってますね。
私違うの、 B 型なんで、うん、何でも流行り物を触るのが好きなんですよ。で継続性が薄いんだけど、とにかく全部やらなきゃいけない。 iPad も今手ぐすね引いてるのは 3G が欲しくてで今持ってるあの iPhone も使いこなしてないのに iPad も増やしていいのかっていうねジレンマなんだけど、でももうこの 1,2 年はねネットが楽しくて仕方がない
ですね。今じゃあちょっとそこに興味がいってるってことですね。さあもう一つひろみさんを語る上で忘れていけないのは、うん、読書家。
そう、う
ん、以前に、うん、あのやってた、本村ひろみの
メゾンドスタイルで、
うん、のブログの方で必ず今日の一冊っていうのが載っていて、うん、あれすごいと思いました。毎日一冊載せてるっていうのが、
この頃はハマってるのが漫画ですね。
へえ、
もう漫画は時代の先端いってる。
あ、じゃあ結構何でも読みますか。今流行ってるものも読むし、
これがすごいって言われるのは必ず読んでて、よくあるじゃないランキングみたいな、はいはい、今流行ってるのはモテキ、これも少年系ね。あと宇宙兄弟、これ最高なんですよ。2030年ぐらいの未来に兄弟2人が宇宙に行くためのこの宇宙訓練をしていくんだけど、何がすごいかって専門家じゃなければ書けないような内容なんですよ漫画は。
へー、
そう、この辺は面白かったですよ。ちはやふるっていう女子漫画があるんですけど、これは小倉一種がストーリーで、その小倉一種って大会があるって知ってた、あやちゃん。
知らないです。
あるんですって、ちゃんとこう袴を着て全国大会があって、はい、それに勝つためのノウハウがあるの。 百人一首の覚え方とかね、それの漫画が今ベスト1位、女子部門で。
それのこのなんていうんですか、その大会に挑むっていうの
を、女の子たちの戦い、そう、でちょっと恋愛を交えながら、女子の漫画ってちょっと恋愛入るんだけど、さっき言った私が言った男子漫画はもう全然恋愛なし、専門系なんだけど面白いの、やっぱりなんでしょうね、書き手がうまいんだよね。
じゃあ漫画だから読んでるわけではなくて、どっちかというとそのストーリーがもう好きってことですね、
うん、でももう漫画は外せない、うん、そう、本ももちろん好きだけど、うん、漫画はもう合間でパタッと読められるからさ、ちょっと読める前に10分くらいつらって、
そうそうそう、本もいつも持ち歩いてますか、本も漫画も。
そう、今日はねちょっとあの、うん、持ってないんですけど、うん、本は2冊ぐらいで、10冊は併読しようと思って、それで
同時にですか、
同時併読、併
これちょっと読んで、ね、そうそうそう、次2冊目のここ読んでみたいな、うん、
ある私の大好きな成家誠さんという方がですね、はい、この方はビジネスの方で有名なんですけど、本は10冊併読で、それもノンジャンル、
へえ、
だから逆に知らないことを学ぶには一番いいですね。
趣味と、そう、どうやって分けてるんですか。
みんなそう言うんだけど、はい、意外に読んで、例えばここで読んで次のことすると次に頭が切り替わってるじゃないですか、それと一緒みたいな感じに動く、うん、で戻ってくると、あ、そうそう、これはこうだったなというのは
慣れちゃう、
まあ、特技としては本当にあの集中力あるんですよ、そういう意味では。飽き性なのに集中力、単語覚えてって言ったら3分ぐらいだっと覚えて終わったらさっと忘れるっていうね、そういう意味の集中力。
へ
え。でも記憶はね薄い。
あ、そうですか。
ものすごいの、物差すらいが。
なんかでも話してて結構なんかいろんなこと覚えてるような気がします。
自分の興味のある範囲はね、
あ、いろいろ範囲があって、これはいらないっていうのは仕分けられてる、
うん、もうエレベーターとエスカレーターの違いが未だに区別がつかないっていうのと一緒で本当にパッて出てこないんです。あれは階段だった、箱だったって聞かないと分かんないみたいな、もうその辺のすごくアバウタのところとマニアックなところと極端ですよ昔から。
へ、
あ、それだからブログにはまったらブログダーって上げちゃったりするの、いっぱい。
もう今ここまで聞いてきただけでも、例えばファッションの話、うん、そしてラジオの話で、あと街の話で、読書、漫画と、もうどんどんどんどん話が
一人喋り
広がっていくんですけれども、少し前にひろみさんが力を入れていたガールズトークというのがありまして、実は私とひろみさんが
1回目から一緒だもんね、
一緒にやっていたイベントというかあるんですけれども、うん、え、何年前でしたっけ、
今日
ですよね、
5月の24日。あ、よく覚えてる。私よく忘れてんだけど、はい、なんで覚えてんの。1回目だったんですよ。
今本当に今思い出したんですけど、うん、さっきミクシーを見てて、うん、リカちゃん、あのメンバーのリカちゃんが今日誕生日だって思い出したんですよ。で、
そうだ、
誕生日だっていうのは思い出したんですけど、ガールズトークの日だとは今思ってなかったんですね。で、ひろみさんに今ガールズトークの話をしようとしたら、あ、今日だと。
そうなの、リカちゃんの誕生日で、リカちゃんの、ルーネの商品を出たのにリカちゃんがその場にいなかったという。
そうですよね。
いや、そうそう、この話もちょっといい。そのガールズトークっていうのが、この名前の由来はね、イギリスにいた時に女の子集めてガールズナイトって寮でやってたんですよ。毎週土日集まってみんなで美容の話とか、はい、そういうファッション系の子が多かったんで、自分で作ったものを例えば見せたりとか、販売してる子もいたのかな、私はちょっと分かんないんだけど、そういう情報交換をやってるっていうのが私には新鮮で楽しかったの、女の子だけので。本当に普通の子が自分のおしゃれの話を案外みんな喋るとよく出てくるの、私これが得意なのよとか。で、これを沖縄でできないかなと思ったのがきっかけで、それで物を作ってる子とか、私もじゃあ下着も作りたいからアクセサリーとかも買い込んで、そこでお店とかやって可愛い女の子たちの世界観を築こうというのがガールズトークの1回目。
あ、そうだったんですね。こんなにちゃんと聞いたのなかったんで、
私もね、あっちこっちでバラバラに喋ってるのがいけないと思うね思いつきで喋ってるように聞かれるんだけど、まあ、基本的にはそういうとこで1年に 2,3 回最初やろうと思ってたんですよ、はい、今考えたらありえないよね、 2,3 回なんて
大変ですよね。
大変だったと思う。
パーティーをね3回も企画するっていうのはなかなか根気がいりますよね、これね。
そう、まあ、だから走りすぎて今中だるみみたいなね、
ちょっと小休止
小休止で、せっかく3年やったら1回休んで、今度やっぱり質感とかをまた変えたいじゃないです か今いろいろ次をね試作中。ガールズって音を今度レディーに変えたりとか、あのビビットっていうのを、まあ、 エレガントに変えたりとか、なんかちょっと音のイメージを変えて違うイメージのパーティーをホテルとかでできるといいかなってあやちゃん思うんだけど、どう？
やりたいです。
やりたいよ ね、 ね、
ちょっとまたなんか今までのものはもう賑やかで、うんうん、こうキャピキャピ楽しくやって
クラブナイトみたいな感じだったけど、
今度はもうちょっと落ち着いて、優雅な感じでやりたいですね。
で、あの本当にやりたいって思ってる子たくさんいるんだろうから、そういうのをまた一つに集める、その体力を今つけてるの。やっぱりパーティーって一回やるとぐったりなのよ本当に楽しい分疲れるから、またそれを一緒にできるチームが今周りにメンバーもいるし、今年の暮れぐらいかな、なんか面白いことができたら
ね、やりたいです ね、 ね。私最初にこのガールズトークのイベントに関わった時に一番こうよいいなって思ったのが、やっぱ結婚式とか何かイベントの時にしかこう着飾る、うん、本当におしゃれをして行くところってそんなになくて、行くと浮いちゃう場合があるじゃないですか。
おしゃれして
一人だけ行くと、うん、なんかどうしたの今日みたいなのがちょっと寂しくて、そうじゃない時にもこうおしゃれしてみんなで楽しむことできたらなって思ってたので、ね、そういう場ができるっていいですよね。
やはりそのためにもファッションショー必要かなって、また、うん、ちょっと一時期ファッションショーがなかなか大変だったので離れてたんだけど、ファッションショー入れてまたパーティーを、ね、それ本当に50人ぐらいでアットホームでいいなとは思うんですけどね。
ちょっと秘密のパーティーっぽくて楽しそうです ね、
ね、そうちょっとこうレディーエレガンスな感じで、うん、レディーライクで、
ちょっとこれからのじゃあ次のガールズトークの新しい展開も楽しみですね。
ぜひ期待しててくださいね。
じゃあ今のガールズトークのところでお話が少しちらっと触れられてたんですけれども、イギリスに留学をしていた時期があるんです、ね、うん、まあ、それからガールズトークっていうのが生まれたりっていう風に、かなり今のひろみさんを作ってる部分が大きいのかなっていうのが
大きい、う
ん、あるんですけど、うん、ファッションのお勉強をしに行ってた。
そう、私は、まあ、あのここまで行ってえ男のと思うんだけど、男性の19世紀 の、 あのジェントルマンファッションを勉強しに行ったのね、まあ、一言で言うとダンディズム、そのリージェントストリートとか、あの辺を19世紀の黒服着た男性がどのように歩いてたのかなとか、まあ、その中でオスカーワイルドという人を中心にやったんだけど、でも周りにいるのはやっぱりファッション学校って女の子が多いじゃないですか。
そうですよね、
女の子の世界ものすごく刺激受けて、で今でもあっちこっちにお友達がいて、その子たちからの情報も得られるし、新しい私のサイト今度は H スタイルにしたんだけど、まあ、H をアッシュって呼んでほしいんだけど、私はフランス語でね、なんてね、アッシュスタイル、まあ、H スタイルって書いてアッシュスタイル、それはサイトのデザインをしてくれたのが同じそのマスターコースに行って今スペインでデザインをしてるスミちゃんというメキシコの女の子なんですよ。
あのデザイン素敵ですよね。
彼女には言葉のイメージしか伝えてなかったの、うん、今度はレディー で世界中にいる女の子がおしゃれして街に繰り出そうというイメージで、色合いはとかもう本当にそういうだけのイメージで、映画はこういう映画でっていうので作ったのがあのサイトだったんだけど、バッチリ私のイメージを汲み取ってくれてるっていう、そう、でティーダの、ナナさん、タイダさんという方がサイト の、 そのなんてカスタマイズをやってくれたんだけど、彼女もそのお話の中からやっぱり組み込んでベージュトーンにしましょうとか、ちょっとこうポイントに鳥を入れてやったりとか、で私一番気に入ってるのがコメントの欄の色合いがとっても素敵なので、ぜひご覧になってください。
綺麗ですよね、うん、あのなんて言うんでしょう、モチーフとかがすごく可愛い、
会に入った女の子みたいな、そうすごいみんな言葉でこんなにこうか分かる共感できる世界観を持ってるっていうのが嬉しくて、
ね、通じ合えることってなかなかないのに、それが集結したってすごいですよね。
いや本当です。もうだからサイトが楽しくて、見るのが楽しくて、自分のサイト
を、その今出てきたブログなんですけれども、うん、前にやってたブログに比べてかなり落ち着いてる
そう
イメージですね。
で前がそのガールズで、あの1日の中でこう私が見たのをモバイルで携帯でバンバン上げてたんですね。である時気づいたのがツイッターと同じことを上げ始めてるの。そうなってくると瞬時性っていうのを追求すると、もう今いろんなものがあるな、ツイッターで同じことやってるんだったら、じゃあ今度逆に時間を止めて時もわからなく場所もわからないっていうサイトを作ろうと思ったんですよ。まあ、天の塾なつもりはないんだけど、今やってることって全然違うものをやりたくなった。それでこういう風に昔の写真で時間もわからないし、思った美しい写真となんかホッとするようなこう映像と言葉でっていうのが今のサイトのコンセプトかな。
なんかコンセプトの中の一つがその優しい気持ちになる。
そうそうそう、まあ、あの雑誌をめくって、あ、ここいい、行ってみたいっていうのが時々あるじゃないですか、はい、そんな感じのサイトにしようかなというのが、まあ、イメージで、まあ、それに近づけるように今模索中なんだけど、
あれを見てると旅に出たくなります私は。
本当に
あれを見てるとやっぱり例えばイギリスだったり、うん、フランス、あとは、ハワイの前にひろみさんがこう訪れた土地の写真やエピソードが載ってるじゃないですか、あれを見ると行きたくなります。
よかったやちゃん、じゃあ車窓からって今度動画撮りちゃおうかなっていうねなんか本当に自分が好きなものを追求するとそこにやっぱ落ち着くじゃないですか、うん、ゆったりした感じとかも。で今まで の, こうあのすごく時間の刻んだものかな、今度は時間を緩くした感じかな。
全然イメージが違いますけど、どっちもひろみさんを作ってる要素なんだ、
やっぱり両極端だなっていうねまあでも今のタイプは今ハマってるタイプなんで、またこれが何年後かに違った時にはごめんねって感じなんだけど
そしたらまた新しいひろみさんの世界が
進行形ということで、うん、
そんな感じで今新しい、まあ、ブログも始めて、うん、で、まあ、ガールズトークを これから進化させて、うん、新しい何か、イベントをやっていこうというふうな構想があるんですけれども、これからのひろみさんの世界はどうなっていきますか。
ここよね、私ね、ある方に3年後5年後10年後と刻んで自分の未来を考えなさいってイマジン言われた時に、来年ぐらいとか2年後ぐらいとかちょっと考える、10年後ぐらいになると自分の未来と社会と一緒にリンクして考えたことなかったけど、10年後の社会を考えた時に、あ、この時の社会に自分がどうあるかっていうのを考えたことなかったんですよ。10年後の自分は例えばおしゃれなあの50代でとかそういう発想しかしたことなくて、10年後は社会の大人の層が減ってきてとか、街にパン屋が減ってきてとか言われた時に、え、そういう街になっていくのかなとか、それの中に自分はどうやっていくか、だからこれからは社会的なものを見ていきたいし、もちろんあの後輩を育てていくっていうのものすごく今興味があるとこなんで、若い方と一緒にあの何かをやりたいけど何をどうやっていいか分かんないっていう大学生とか高校生とみんなで一緒にそのガールズトークみたいな、そういう流れを作っていければなっていうのがありますね。だから勉強しながら一緒に育っていこうっていうのをこれからのテーマかなと思ってますね。今年は特にそこに入っていってる。
こんなにたくさんいろんなことを知ってて、うん、興味もあるのに勉強っていう言葉が今出てきたことに感動しました
もうね、本当にあの極端なんで数字が読めないんです、数字もできないし、だから勉強といっても本当に基本の基本しか勉強しないというこれから今社会の仕組みはと経済は政治はっていうこのレベルからスタートかなと思ってますんで、
じゃあ私も一緒に、はい、頑張ろう、ね、勉強していきます。
そうするといい社会のためのちっちゃな貢献でもできれば、で自分もより豊かに楽しくっていうのがいいかな。
そうですね、うん、自分だけ良くなるんじゃなくて、もちろんみんなも一緒に。
そうだからここだけの話なんだけど、今年は料理頑張ってるの私。
あ、ね、私思いました
本当に頑張ってる、はい、自分なりに。
この間料理の話をされていた時に、うん、あれ、ひろみさん料理しない主義じゃないんだと思って。
やっぱね、社会を知るためにはいろんなものを一つずつきちんとこなさなきゃ、当たり前のことを今やってるんで、もうみんなから何言ってんだって言われそうなんだけど、そういっちゃんブログを見ながらお料理をしたりとか、そうすると見えなかった、あ、新しい発見もあるなという、
ね、そういう身近なところからも、
そういう意味で私ね、もうティーダブログのいろんな方のお料理のところとか、あとこういうなんていうのコーディネート、テーブルコーディネートの方とかもう尊敬しながら見てるもん。みんな綺麗な生活してるなって、そこに行きたいなって、豊かな生活みたいなね。
なるほど、じゃあ私もひろみさんを見習っていろんなことを吸収していきたいと思います。勉強もそうだし、うん、いろいろ学んでいきたいと思います。
一緒にね、
はい、
10年後も素敵に頑張りましょう、
はい
はい、
ということで T ラジオ50回目のゲストは、今日は素敵な場所でお話をお伺いしました、フリーアナウンサーの本村ひろみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。那覇テラスのコーヒーおいしいよ
アイスティーもおいしいです。
ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。文字では同じありがとうでも、言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていた あなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか。音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックでは、あなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか？
Eラジオを聞いてのご感想お待ちしています。Eラジオアットマーク fb1997.com まで。次回もお楽しみに。制作はフィードバックでした。